長とホットカフェトークの時間です。今月も熊谷市長にいろいろなお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ではまずですね、3月16日の、はいはい、地震についていろいろと伺っていきたいと思います。はい、
本当に夜中の地震でしたので、はい、皆さん本当にびっくりなさったかと思います。お話にありましたように、3月16日水曜日の、23時36分、午後11時36分頃に発生した、福島県沖を震源とする地震について、登米市では笠間町、米山町、南方町において震度6強、豊里町で震度6弱を記録するなど大きな被害が市内において発生をしております。はい、本市においては17日の午前2時45分に各町域1カ所ずつ計9カ所に避難所を開設したところでありますが、2世帯3名の方が避難なさいましたが、午前7時に帰宅されたことから同時刻をもって避難所を閉鎖したところです。
はい、ちょっと停電などもねありましたので、
停電もありましたね。
うん、怖い思いをねされた方も多かったかと思います。では登米市内の被害状況を教えてください。
はい、被害状況でございますけれども、まずは人的被害としてお亡くなりになられた方が1名いらっしゃいます。それから重傷者、左下の腿の骨の骨折ということでございます。それから軽傷者2名、打撲等で計4名でございます。また住家の被害でございますけれども、大規模半壊が1棟、豊里町でございます。それから非住家被害といたしましては全壊1棟、米山町でございます。それから火災3件のほか、公共施設、道路にも大変大きな被害が発生しております。
はい、では罹災証明書、被災証明書について教えてください。
はい、この地震によって、家屋が損壊するなどの被害に遭われた方で、罹災証明書、被災証明書が必要な方に対しましては交付申請を受け付けております。まず罹災証明書につきましては、被災した家屋の被害の程度を証明するもので、市が建物の被害状況調査を行い発行するものです。また被災証明書は住家以外の家屋のほか、土地、塀、門扉などの付帯物、備品、家具、車などの動産などに被害を受けた事実を証明するものです。申請につきましては、税務課または各総合支所市民課において受け付けておりますが、被害の範囲が広く調査件数が多いことから、罹災証明の発行につきましてはお時間をいただいておりますので、どうぞよろしくご理解をいただきたいと思います。
はい、保険の、ね、申請などで必要になってくる方もいらっしゃると思いますけれども、少しお時間がかかるということです。はい、なお地震で発生したゴミはどのようにしたらいいでしょうか。
は
い、
この度の地震で生じた、災害ゴミは市のクリーンセンターで受け入れております。先ほど説明させていただいた被災証明書またはゴミ処分手数料免除申請書の交付を受けてから搬入をお願いいたします。証明書等がない場合は災害ゴミとしての受け入れはできませんので、ご注意をいただきたいと思います。
はい、で、災害ゴミとして搬入可能なものはですね、まずはコンクリート類、はい、コンクリートの破片やブロック、セメント瓦、はいはい、それから瓦ですね、鬼瓦、はい、陶磁器類、タイル、はい、それから、粗大ゴミとしては壊れた家具などですね、タンスやテーブルとか棚とか、はい、それから、壊れたガラスや瀬戸物類などの不燃ゴミ、こちらは搬入可能となります。はい、それから家電4品目についてなんですけれども、地震発生直後は受け入れを行っておりませんでしたが、3月28日来週の月曜日から受け入れを行うこととなりました。こちら期間はいつまでになるでしょうか。
はい、搬入期間は、令和4年3月18日から金曜日から、令和4年4月28日木曜日までで、土日祝日は除きますが第2日曜日は受け入れを行っておりますので、事前に被災証明書を総合支所で 申請いただいてから搬入いただきたいと思います。
はい、それから4月についてはですね、第1日曜日の4月3日も受け入れを行うということです。ただ日曜日は結構混み合うかと ね、思いますので、時間に余裕を持っていただきたいのと、可能であれば平日のですね搬入にご協力を、
その方がありがたいですね、
いただきたいと思います。はい、災害ごみの搬入は4月28日木曜日まで、事前に被災証明書またはごみ処分手数料免除申請書を、交付を受けてから搬入をお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでこの3月16日の地震について市長から被害状況と罹災証明書の発行、それからゴミの受け入れについて教えていただきましたけれども、東北新幹線もね脱線するなど公共交通機関にも大きな影響が出ていますね。
そうですね、道路も地震の影響で段差等が当然発生しておりますので、
はい、
特に夜間の運転にはご注意いただきたいですし、今後も、大きな余震が発生する恐れがあります。ぜひ市民の皆様方にも十分お気をつけをいただきたいと思います。
はい、道路に関しては本当は市などの、職員の皆さんが夜中のうちにポールを置いてくださったり
応急処
置してくださって本当に助かりました。はい、今後も気をつけてね、皆さん行動していただきますようお願いいたします。はい、さてそれでは4月の話題に行きたいと思いますけれども、はい、春の交通安全市民総ぐるみ運動が始まります。
はい、そうですね、4月6日から15日までの10日間、全国一斉に春の交通安全運動が展開されます。登米市は次の4項目を運動の重点として掲げ、各地区での街頭指導など関係各団体とさまざまな交通安全活動を展開をいたします。運動の重点でございます。一つ、子どもをはじめとする歩行者の安全の確保。二つ、歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上。三つには、自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保。四つには、交差点と交差点付近の交通事故防止。登米市ではこの四つを特に運動の重点として、運動を進めていきたいと思います。
はい、
そして新入学児童あるいは歩行者に配慮した思いやり運転をぜひお願いしたいと、そういうふうに思います。4月以降幼児児童の歩行中の交通事故が増加する傾向にあります。依然として道路において子どもが交通事故の危険にさらされていることから、自転車自動車などのドライバーの皆さんは子どもをはじめとする歩行者に配慮した運転をぜひ心がけていただきたいと思います。また歩行者の皆さんも安全を確認してから道路を横断する、夜間外出する際は常に反射材を身につけるなど自らの安全を守る交通行動をぜひしていただきたいと思います。
はい、初めてね行動を一人で歩くという子どもたちも増える時期ですからね、はい、お気をつけいただきたいと思います。
それから、自転車も乗れば車の仲間入りということでございます。昨年4月1日から自転車安全利用条例県条例が施行されております。この条例は自転車の安全利用を促して事故を防ぎ、県民が安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的として制定され、自転車損害賠償保険等への加入義務化が主な内容です。自転車は身近な交通手段ですけれども、自転車関連の死亡重傷事故は自転車側に多くの法令違反が認められております。自転車も乗れば車の仲間になります。道路を通行するときは交通ルールを守り、安全な運転をぜひ心がけていただきたいと思います。
はい、自転車と歩行者の事故で非常に高額な、損害賠償がっていう事例もありましたもんね。はい、はい、気をつけていただきたいと思います。
それから、飲酒運転は当然犯罪です。
はい、
自転車や自動車などを運転するときは飲酒運転が引き起こす事故の重大性を十分に認識し、飲んだら乗らない、乗るなら飲まないを実践していただきたいと思います。
はい、で宮城県の飲酒運転根絶重点区域としてですね、波佐間町佐沼中江1丁目から5丁目が4月以降も引き続き指定されま す、はい、期間は令和4年4月1日から令和6年3月31日までです。飲酒運転で失うものは本当にね、
大きいですね、
大きいものですから、はい、 今一度、周りの皆さんへの改革も含めてですね、飲酒運転は犯罪であるという意識皆さんに持っていただきたいと思います、はい、歓送迎会など増える時期ですからね。
そうですね、
はい、はい。さて4月から市民バスなどの公共交通機関について少し変更になる部分なんかもあるということですね。
はい、そうですね、はい。市では、通院や通学、買い物などの日常生活を支える移動手段として市民バス、住民バス、デマンド型乗り合いタクシーを運行しております。公共交通は日常生活において大切な移動手段であり、特に学生や高齢者など自動車を運転できない人たちにとってはなくてはならない存在です、
はい。
まず市民バスでございますけれども、市民バスは平成19年4月1日から本格運行を開始し、主に各総合支所や旧町域の中心市街地から市内の高校や病院、市役所などの公共施設を目的地とするルートで、現在11路線で運行しております。これまで市民のニーズを把握しながら路線や運行時間を改善してきた市民バスですが、さらなる利便性向上のなどのため4月1日から市民バス運行ダイヤの改正やバス停留所の変更を実施をいたします。詳細については市公式ホームページをご覧いただきたいと思います、
はい。
それから住民バスでございますけれども、住民バスはスクールバスの空き時間を活用して主に市民バスが運行していない旧町域内を運行する交通機関です。乗車料金は無料で、一部の町域を除きバス停留所以外でも路線上であれば任意の場所で乗降できるため利便性の高い移動手段となっております。それからデマンド型乗り合いタクシーでございますけれども、住民バスよりさらにきめ細かく目的地を結び、高齢者などに優しい地域内の交通手段としてデマンド型乗り合いタクシーを運行しております。令和2年度に市内4地区、笠間町森、東和町米川、錦織、中田町浅水において実証運行を実施し、本年度に本格運行を始めております。デマンド型乗り合いタクシーは電話で予約することで自宅まで迎えに来てもらえるため、バス停までの移動が困難な高齢者など多くの皆さんに利用していただいております。
はい、免許を返納された方とかね、あるいは足が悪くても運転できないとか、そうですね、はい、そういった方々にとってはこのバスや乗り合いタクシーというのは非常に、ね、重要な交通手段になると思うんですけれども、4月1日から市民バスの方の、ね、ダイヤの改正などがある、はい、ということですので、事前にご確認ください、
はい、よろしくお願いします。
はい、ね、こういう公共交通機関を使うというのはエコでもありますからね。
そうですね、
たまには皆さんもぜひ、はい、出勤などに、ね、
乗っていただいてみるのもよろしいのかなと、うん、そういうふうには思います、
はいはい。それではですね、市内のイベント情報を最後にお伺いしたいと思います。
ではまず一部縮小しての実施でございますけれども、柳津国蔵村春季大祭、津山町が4月13日の月曜日、同じく柳津国蔵村お寺マルシェ、が4月24日の日曜日、横山不動村春季大祭典、これも津山町でございますけれども4月28日木曜日、そして柳津国蔵村の花祭り、これも津山町で4月下旬となります。それから道の駅米山チューリップ鑑賞、米山町でございますけれども4月下旬となります。チューリップ祭りではなくチューリップ鑑賞として規模縮小で開催をいたします、
うん。そして残念ながら中止が、ね、決まっているものもありまして、笠間町の佐沼桜祭り、米山町の平等沼ふれあい公園桜祭り、はい、南方町の南方千本桜祭り、はい、そして豊間町の豊間茶会、こちらは、ね、中止が決まっております、はい。まあ、ただ桜はきっと咲きますからね、
はい、
それぞれで、自由にですねご覧になっていただければなと思います、
はい。もう桜前線順調にの北上してきてるなと伺っておりますの で、
そうですね、
楽しみですね、
はい。今年も少し、はい、もしかしたら早いかもね知りませんので楽しみに、はいね、はい、待ちたいと思います、はい。今月もいろいろなお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上市長とホットカフェトークでした。